説教、主の良き力に守られて、増田こと牧師です。
先週はご一緒にクリスマス礼拝を捧げることができました。皆様とご一緒にクリスマスを迎えることができました恵みを心から感謝をいたします。今週はクリスマスシーズンのただ中なんですね。世の中なんとなく12月25日が終わりますと、もう門口には門松が立っておりまして、あれ教会は片付けるのを忘れたのかなと時々思われるのですが、12月25日からがクリスマスシーズン、1月6日までが、クリスマスシーズンでございまして、1月6日が光源日、エピファニーといって、イエス・キリストが公に人々の前に姿を現された日であります。東方教会では1月6日に、クリスマス礼拝を行います。私の友人は、ニコライ堂で聖歌隊の指揮者をしておりまして、彼は1月6日はもう何回もミサ礼拝を行うので、そこでずっと指揮をしていると言っておりました。ちょうどそのクリスマスシーズンのただ中に私たちは新年を迎えるわけですね。皆様とご一緒にこうして2019年のクリスマス、そして1年の最後になりますこの時を迎えることができました恵みを心から感謝をいたします。同時に静かな思いでこの年に起こったこと、自分の身辺や社会の中で起こってきた出来事を振り返りながら、聖書の御言葉に耳を傾けるひとときとさせていただきたいと願っております。私はこの時期になると思い出す一曲があります。グループ名とか歌手の名前を言うとですね、時代によって知ってる方と知らない方に分かれて大変恐縮なんですけれども、サイモンとガーファンクルというグループがおられたんですね。とても美しいハーモニーを奏でるグループ、男性のデュオでありまして、私も大ファンでした。私はもうちょっと上の世代の方々はよくご存知なのではないかなと思っておりますが、このサイモンとガーファンクルの曲の中に、清しこの夜、7時のニュース、清しこの夜という歌があるんですね。で、清しこの夜と言いますのは、おそらく世界の中のクリスマスの歌の中でも最もよく知られた賛美歌の一つなのではないかと思います。で、サイモンとガーファンクルはもともと教会の聖歌隊などでも歌っていた人たちですから、まず最初に清しこの夜をきれいなこうハーモニーで歌い始めるんです。で、このまま美しいハーモニーで聴かせてくれればいいのになと思うと、途中で何やらニュースのアナウンサー、男性アナウンサーの声がこう聞こえてくるんですね。で、最初にそのアナウンサーの音が聞こえてきまして、サイモンとガーファンクルは淡々と清子の夜を英語で歌っているんですけれども、その1966年当時に起こった出来事を、しかもリアルタイムでですね、実は1966年のこのレコーディングが行われたのは8月22日なんだそうですけれども、8月3日のニュースがバックに読み上げられているんですよ。まあ、英語でですので私翻訳で読んだんですけれども、でそれはどういう中身かといいますと、1960年当時アメリカではいわゆる、黒人の方々をはじめとする人々の、差別解消、公民権運動ということが活発に行われていました。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが活動していたのもこの時代です。その、公民権運動が人種差別禁止、人種差別撤廃のために働いているマーティン・ルーサー・キングに関して圧力が加わっているんだけれども、でもマーティン・ルーサー・キング・ジュニアたち、その公民権運動をしている人たちはその圧迫に負けて、デモを中止する予定はないというニュースであるとか、あるいはベトナム戦争反対デモに参加した人たちに対してこう身体検査というんでしょうか、そういう精査があったということ、あるいは例えば、連続殺人が行い、今 起こっているところだというふうなニュースがどんどんどんどん流れていきまして、最初は清子の夜がメインだったのが、だんだんだんだんそのニュースの声が大きくなっていくという、そういう歌なんです。これ歌なんです。あのパソコンをお使いになる皆様、 YouTube をお聞きになる方は聞いてみてください。サイモンとガーファンクル、清子の夜7時のニュースで出てまいります。で最後に7時のニュースをお伝えしました、良い夜をお過ごしくださいというアナウンスでこの曲は終わるんですね。でこの曲は非常にいろいろなことを考えさせる曲だなと思います。清子の夜が流れているその最中にも、社会の中にはたくさんの課題が起こっている。ある人はこの歌は最も激しい反戦歌だと言ったんです。つまり清子の夜を歌いながら、社会の現実というもの、公民権運動のために、差別撤廃のために戦っている人たちの現実ということを私たちに思い起こさせる、そういう意味で祈りと、そして同時にこの社会の中の現実の中で、私たちはこの清子の夜、イエス・キリストが地に来られた、地に平和というその歌を歌っているんだ。私はこれはポール・サイモンっていうのはある意味天才だと思うんですね。クリスマスシーズンになると私はこの歌を必ず思い起こします。そしてそうか、静かな夜を待ち望むというのは、実はこの社会の中の一番うるさい声、うるさくしなければならない、声を上げていかなければならない、そういう状況の中で歌われているのが清子の夜という歌なのではないか、そう思わされるのです。考えてみますと、私たちはこの社会の中で大きな暴力や人の命を奪っていくような、特に子どもたちが生きていくことができない、そういう社会のうねりというものを感じながら生きています。その中でキリストの降誕を祝うクリスマスを迎えるわけです。人間らしい柔らかい心を取り戻したい。クリスマスというのは、私たちの社会というのは結局のところ大きな力に巻き込まれてどうしようもないのだ。言ってみれば私たちもその歯車の一つであり、私たち自身もそういう自分の人生を引き受けていかなければならない、そのどうせということを考えなければならないような状態の中で歌われるのが清子の夜。それでも私はこの火を灯していこう、私はイエス・キリストと共に祝う群れの一人でありたい、それがクリスマス、その柔らかな心を取り戻す、そういう時なのだと思います。聖書も私たちに、実は歴史の中で繰り返し繰り返し、その大きな権力の中で人々の命が奪われていったということを伝えています。先ほどご一緒に読みましたマタイによる福音書の2章というところには、当時ユダヤ地方を支配しておりましたヘロデという王のことが記されていました。このヘロデという王が行った恐るべきこと、それはどういうことかといいますと、ベツレヘムでの幼児虐殺を行ったというんですね。自分のところにやってきた博士たちが、そのイエスのところを訪問して拝んだ後に、もう一度自分のところに戻ってきてほしい、そしてそのイエスなる人物がどういう人物なのかを伝えてほしいと言ったにもかかわらず、東方の学者たちはその頼みを聞かないで、そして帰っていってしまった。そのことに気づいたヘロデは、当時ベツレヘムで生まれたと言われていた2歳以下の男の子を虐殺した、そういうことがここには記されているのです。ベツレヘム一帯で母親たちの泣く声が響きます。 ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。これはマタイによる福音書だけに記されているベツレヘム虐殺という出来事なんですけれども、歴史学者たちはヘロデならばこういうことは行いかねないと言うんですね。ヘロデの人生というのは、言ってみれば歴史の本で私たちが知っているようなアントニウスやクレオパトラなど、当時の支配者たちと渡り合って力を拡大していった人でした。彼の人生というのは人を殺し続ける人生でした。マリアンメという最愛の妻も、叔父、三人の息子、自分の義理の父、身近な家族手にかけていった。政権を脅かすと考えればその命を奪う、そういう日常の中で彼はベツレヘムで生まれたという救い主、東方の博士たちが王と呼んだその人が、もしかすると自分の立場を脅かすのではないかと考えて、その一帯の子供たちを殺したというのです。ヘロデの行ったこと、今私たちの生きているこの世界でもやはり同じように起こっているのではないでしょうか。子どもたちが生きていくことが難しい社会、子どもたちを育んでいくことができない社会というのは、実はその家庭だけの問題ではなくて、私たちの社会のその大きな縮図がその中には表されているのだと思います。私たちは歴史を刻む、あるいは新しく可能性を開くというのはヘロデのようなやり方だと思っているのではないでしょうか。自分の生活や立場を脅かすような存在は排除する、面倒なことには関わらない、余計なものは負わない。私たちは愛するということは心地よいことだと思っているのです。そうでしょうか。私たちは知っています。本当に人を愛して生きていこうとすることは実に大変だということです。嫌なこともあります。我慢しなければならないこと、自分を疲れさせて、ある時には苛立たせることもあるということを嫌というほど知っています。しかしその中に踏み込んでいった時に本当の愛が始まる。幼子イエスは私たちにそのことを示しておられるのではないでしょうか。誰よりもこの幼子イエスご自身がその嫌なことを引き受けてくださったのです。それが十字架ではないでしょうか。イエス自身の歩みというのは、この時に殺された多くの子どもたちによってすでに方向づけられていたのではないかという人たちもいます。自分は生き残った、しかしそれは偶然でも幸運でもない。そこには母たちの嘆き、生きることを得なかった子どもたちの悲しさがあったのではないか。そしてイエス自身が私たちに、あなたも自分の十字架を負って私についてきなさいと語られました。イエス自身は赤ん坊であったために、このヘロデのベツレヘムでの虐殺というところから逃れるためには助けてくれる人が必要でした。この場面で出てくるのは、そしておそらく福音書の中で唯一と言っていいぐらい、イエスの父であるヨセフが活躍するのはこの時なんです。ヨセフという人はクリスマスではあまり目に留められることがありません。クリスマスの劇のページェントの中では、多くの場合トントントン 今晩一晩泊めてくださいっていう、あの宿屋さん、宿屋を探す、そういう出番があるんですね。あとは、まあ、マリアが、私は神様からいただいた子供を身ごもりましたって言う。ヨセフはそのことを信仰を持って、自分自身もその子供を神様からいただいた子供として生かし守っていく。ヘロデがベツレヘム一帯で子供を虐殺したその時に、イエスと母マリアのことを守り支え、そしてエジプトの地へ逃れるために力を注いだのがこのヨセフでした。私はあのクリスマスになりますとマリアのことはよく語られるのですけれども、ヨセフについてはあまり語られたことがないですね。ヨセフというのは何と言っても神に選ばれて利用された男です。そうです、自分の身に覚えのない、ある意味では生命としては自分の子供ではない、その子供を自分の子供として引き受けて生かしていく、そういう役割を担ったのがヨセフです。ヨセフのことについて私が非常に深く教えていただきましたのは、桑原和俊さんが同票に載せていらっしゃる文章によってです。前も読ませていただいたんですけれど、皆様あのこの同票という冊子ですね、総年会の方々が、編集してくださいまして、クリスマス号が発行されました、会館に受付のカウンターのところに置かれておりますので、お帰りの際にはぜひまだ手に取っていらっしゃらない方は手に取ってお読みください。そこに、桑原和俊さんが一部読ませていただいてもいいですか？ OK？ OK？ はい、ご本人から OK が出ましたので一部引用させていただきたいと思います。私がロサンゼルスに勤務していた若い頃、深夜に帰宅しようと思ったら車のガソリンが足りない。近くで20ドルほどガソリンを入れて高速道路を110キロくらいで帰宅する途中、見通しの悪いカーブの先の車線中央に乗り捨ててあった盗難車に激突した。我が車はぐしゃぐしゃに潰れ、その盗難車を中央分離帯に押し付けながら50メートルくらい滑って止まった。私は後続車に追突されたら死んでいただろうが、運よく怪我一つしないで警察の車で明け方に家に帰った。どうせ廃車になるのだったらガソリン代を損したなと女房にこぼしたら、女房が悲しそうな顔をして、あなたは先週末から私たちの子の父親なのです、安全と健康には気をつけてくださいと言った。そうだった、ほんの 2,3 日前に長男が生まれたのだった。長男は買ったばかりのベビーベッドですやすや寝ている。神から与えられた私の父親としての養育義務は20ドルより重たいことを私はすぐには自覚できなかった。その点ヨセフ様は18歳くらいの若さで遺伝学的には関係ないのに、よりによって主イエスの養育責任を負わされた。とんでもなく重い自覚を主イエスの誕生前から有無を言わさずに神に迫られた、なんと強引な計画だろう。命名権すらないままメシアとなるこの父親の役割を、16歳ぐらいの妻マリアの異例な妊娠のその瞬間から全ユダヤ民族の代表として緊張を持って果たさねばならなくなった。しかし彼は自分の運命を全身で受け止め、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして神を愛した。おそらくは社会的にも生活的にも苦労の連続だっただろうが、カナの婚礼の前には我が子の公的生活の開始もその栄光も見ることなく、48歳くらいで神のご計画を信じたまま静かに天に召された。なんという凄まじい人生、よほどの愛アガペに満ち溢れていなければこんな人生は送れない、こんな文章なんです。そうですね、私は偉大な神に 利用された人生だと思います。そして神に利用されるということを自分の使命として引き受けた人の人生であったのではないかと思うのです。このヨセフによってマリアとそして赤子のイエスはエジプトの地へ逃れてヘロデの手から守られました。私たちはヨセフのように来たるべき大きな困難の中で命を守っていく、静かに寄り添いながら決意を持って歩んでいくということをその中で示されているように思います。小さな子供が豊かに生きることのできる社会というのは、弱さや重荷を抱えた人、今の社会の中で低くされ周辺に追いやられてしまった人々など、すべての人が豊かに生きていくことのできる社会です。そのような神の国の福音を私たちの間に作り出し、また私たちもその神様に用いていただく、利用していただく、私たちもその平和に参与するようにと、イエス・キリストはこの世に来られたのではないでしょうか。ムン・イクファンという韓国の民主化闘争の時に戦われた神学者がこう言われました。現在の中に身ごもった未来を見つめよ、現在の中に身ごもった未来を見つめよ。そうです、私たちの現在というのは未来を身ごもっている。身ごもっているのはマリアだけではないんです。自分でイエスを守ることを決心したヨセフも未来を身ごもっています。そのことのために自分の生活と命を用いるという決断をしたからです。イエス・キリストは世に来られました。幼子の命を奪おうとする力にあがない、抗い命を育み守る人々の輪に加わるためです。私たちは主の平和を望みつつ、イエス・キリストを私たちの周りに生み出していく働きへご一緒に招かれています。先ほどご一緒に歌いました賛美歌の469番をもう一度お開きください。この賛美歌はディートリヒ・ボンヘッファーというドイツの神学者牧師が作詞した賛美歌です。ディートリヒ・ボンヘッファーは第二次世界大戦の時にナチスドイツ、特にヒトラーに抵抗して告白教会の設立に関わった牧師でありました。1944年に39歳でヒトラー暗殺計画に加わったというその容疑によって裁判も何もなされないまま亡くなった方です。そのディートリヒ・ボンヘッファーが書いた賛美歌が、良き力に我囲まれ、一節、良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。クリスマスによって始まる私たちの日々は、良き力によって守られている日々です。しかしその良き力によって守られている私たちの力は、神様と一緒に平和を守り導き、また私たち自身がヨセフのようにイエス・キリストと傍らに立っていくことをご一緒に決意する時でもあるのではないでしょうか。私たち一人一人の人生においても、社会においても、さまざまな出来事が起こった2019年です。しかしこの日に至るまで、神様が私たちを良き力で守り導き支えてくださったことを心から感謝したいと思います。同時に、来たるべき年を良き力に守られて、私たち一人一人が神様の子供として 働き人としてご一緒に歩んでいくことができますように心から祈るものとなりたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、愛することは厳しいことです。受け入れることが難しい時もあります。しかしイエス様はかけの多い、そして愛することのできない、簡単に失望し弱音を吐き、いつも絶望してしまうような私たちを私の友と呼んでくださいました。そして心から愛し、いつでも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。そのことのために地上に来られたイエス・キリストを私たちは迎え、私たちの人生や社会がどれほど闇にまみれているように見えても、神様は光を与え、私たちの人生に祝福を与えてくださると約束してくださいました。そのことを信じて、私たちはまた今日からの日々を歩みたいと願っています。幼子イエスの傍らに立っていたヨセフが、自分の人生と、そして神からの与えられている道を自分の人生として引き受けたように、私たちもまた私たちの間にイエス・キリストを育んでいく、対立の中にあって和解を望み、敵意の中にあって愛を志し、絶望している中で希望の火を灯す、そのような日々へ向かっていきたいと願っています。神様、私たちは弱い器ですけれど、あなたは宝を入れていてくださっています。私たちの人生は壊れやすいようでいて、あなたはその人生を用いてあなたの栄光を表してくださいます。一日一日を支え導いてください。今ここにおられるお一人お一人はこの一年間の重荷を担ってこられました。望みえない時になお望みて信じたと言われるごとく、あなたはその器の中に大きな恵みを入れてくださいました。神様、どうぞお一人お一人の疲れを取り去ってください。そして迎えようとしている新しい年、私たちが主の年2020年を希望を持って歩んでいくことができますように、この地に主の福音を述べ伝える教会があるからこそ、私たちの社会も光を見失わずに歩んでいくことができる。私たちはそのことを信じて歩んでいきたいと思います。神様、どうぞ共同緑ヶ丘教会の新しい年、90周年を迎える年をあなたが祝福してください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。